エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
9月も後半戦なのにまだクソ暑い昨今でございますけど、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
まあここまで来るとどこまで行くのかっていうのもちょっと楽しみでもあるよ。
そうですね、記録としては10月に30度超えた日もあったらしいですね、過去には。
あー、連続記録みたいな、から無敗記録みたいな感じになりそうじゃない？30度下回らない日みたいな。
おお、
ね、
さすがにもう30度は下回りましたけど。
いや、なんかどこだっけ、まあいろいろありますよね。記録を打ち立てたところが桐生市だっけ、なんかありましたよね。何十日連続みたいな。
そうです。まあ関東はずっとそうですよね。
うん。まあここまで来たらもう頂上決戦でね。
はい。
他の国と勝負だよね。
そうだね。多分フィリピンとかそのあたりと勝負ですよね。
そうそうそうそう。だから、うん、そういうことで誘致する。
あ。
南国なんだよ、日本はっていう、
ね。まあ実際もうそうですよね。
ちょっと変えてった方がいいよね。四季を売りにするのはやめて。どこ夏だっていう。
そうだね。もう四季が美しい国だみたいな売り込みはもうやめよう。
そう、常夏なんですよっていう風に変えていくと。
そうですね。
まあ、そういう時代になってきてますけども、よく、まあ、親父の階段を登るっていうのありますけど、親父の象徴的なことってあると思うんですけど、一つ明確なやつがあったんで、ちょっと言いたいんですけど、
はい、
あれだよね、なんか喋るときに、言いたくないけどって前置きしますよね、親父は、ね。
ああ。そうね。言っちゃ悪いけどみたいなこと言うよね。
いや、じゃあ言わなきゃいいじゃん。言いたくないんだからさ、っていう。あれは、どういうことなんだろう。
あれは説教したいんですよね。
言いたいよね、っていう。
そう、結局、なんか自分のこと棚に上げて説教したいんだろうって感じですよね。
それをあえて言いたくないけどっていうのは、嘘ですよねっていうね。
嘘ですよ。こいつは嘘をついてる味だぜって感じですよね。
そう、でも、そういうのがやっぱあるよね。なんでしょう。わかってるけど、でもだんだんそういうのってやっぱ年を取ると出てくるんでしょ。そういうのだって、若い頃はそういう人は言わなかったんだろうからさ。
ああ、ね。私はそういうのは言わないようには気をつけてる。説教、昔話、自慢話ですよ。
だから気をつけないと、それはどっかで DNA が発芽するんでしょ、多分。
ああ、そうね。そう、埋め込まれてるものがあるから、そいつが目を覚まさないようにしなきゃいけないんですよね。
そう、覚ました場合も否定していかないと、
そうそう、
取り込まれていく。
負の DNA が引き継がれていくからさ。
うん、まあそうなんでしょ。でももう DNA だとしか思えない気がしてきたもん、だんだん。
だから要はその自分が通ってきた道に類似する例を見つけちゃうから、それをこう話したくなっちゃうんでしょうね。
だそれはだからやっぱ親父ギャグと一緒で、ね、これとこれつなげちゃえみたいなさ。
ああ、そうですね。たまたまダジャレみたいなやつね。
無理やりなんだよ、多分すべてがね。
うん。
ああ、そうか。ちょっと気をつけなきゃダメですね、それはね。
そうだ。断るごとにちょっと頭をもたげるじゃないですか、そいつらが。
うん。そうだね。
あったなっていうところからこう、糸を手繰り寄せちゃうじゃない。
そうか。
それをやらないようにやらないようにするとストレスが溜まっていくんですよね。
いや、だとするとね、ちょっとドキッとしたのはね、やっぱ先週、ワンピースの実写版についても、なんか言いたくないけど的に言った気がする。なんとなく。
そうね。
説教じみた気がしたなと今思ったね。
だからその過去の失敗事例を知ってるから、二の鉄を踏むなよって言いたいんですよね。
そう。やっぱあれはちょっと親父感が出たなっていうのは今反省としてあるよね。
だからその、新しい技術とか、新しい感覚で、きちんとそういうのを乗り越えていってほしいなっていう話にするべきですよね。
そう。だから要はもう単純に面白い面白くないを判断すべきだなと思うね。
ああ、そうだね。
過去とかではなくね。
どうせっていう話をしない方がいいよね。
そうそうそう。
うん。
そう。いや、ちょうど出たんでね、ちょっと情報をもう一回追加しますと、あれなんだってね、やっぱり、お金のかけ方が半端ないと。
はい、ああ、ネットフリックスだからね。
なんか1話、1時間だと思うんですけど、普通ああいうのってテレビだから。なんて50何分だと思うんですけど、
はい、
それに、なんか、もののけ姫1本分ぐらい突っ込んでるらしいんですよ、ね。
おぉ、すごいね。
っていう。だから、もう、なんか、なんていう、桁が違うと、桁違いらしいので、
はい。
だから、もうこれがあれだよね。お金の力で何とかできるか勝負に入ってるよね。
そうだね。まあ、だから、そんなんだからストが始まったりしてるわけでしょ。
ああ、そうだろうね。ね、
俳優のストは、ほとんどがその AI と配信に関するものですよね。
いや、だから無理くりやると、なんとなく話を聞いてるとさ、
はい、
なんですかね、ドバイにさ、
うん、
スキー場作るのに似てるよね。
ああ、無理やりね。
やんなくていい無理をお金で解決しよう感がなんかありませんか。
そうね。まあ、本邦もかつては室内スキー場みたいなのを作ってたからね。
うん。うん。いや、なんかそのさ、やりたくなっちゃうんだろうな、人間のそのなんかがね。無駄なのかもしれないけどやりたくなるし、いやいや、お金の力でどうにかなるんじゃないかっていうさ。
乗り越えた感ですよね。
なので、まあ、そこまでかけるならっていう、これ、どちらかというと、
はい、
チャレンジですよね。
そう、だからその、かけたいお金があるんだけど、何にかければいいかって言われた時に、もうあらかじめ大体成功するのが分かってないとかけられないじゃないですか。
ああ、そうね、そうね。
そういうビッグタイトルを探していくと、まあ、数はかなり絞られちゃうよね。
あとはお金だけっていうやつだ。
ああ、そうか、うん。
大丈夫なんだけど、これをやるにはものすごいお金がかかり、かければ、まあね、名前もあるし、いけますみたいなやつを探してるってことだよね。
まあ、たまたまそれが日本にあったっていうだけでしょうね。
まあ、いわゆる、だってね、マーベルとかもやり尽くしたからね。
ああ、そうだね。なんかマーベルはもう一時期ほどの勢いはないですもんね。
若干、これ、なんか前のやつとほぼ一緒じゃないっていうか、なんかこう、ストーリーどっちが先なのみたいになってきてるじゃん、
だ
んだん。
ああ、そうだ。もうどんどんタコツボになってるからね。
そう。
もう追っかけてらんねえよっていう感じするしね。
あ、そうそう。どの順番で見ればいいんですかみたいな、ね。
そう。何がメタバースだっていうさ、うん。どこのスパイダーマンだよみたいな話になってるじゃないですか。
そうそうそうそう。ね。だから、そうなると、ちょうどいいんだろうね、これがね。
そうだね。うん、一つの作品でずっと続いてるからね。
そう。まあだからなんですけど、これで成功すればね、次は、これと同じ金額を突っ込んで、こち亀をやるとかね。ものすごいことになるかもしれない。
そうね。もう DNA 変えてもいいから、りょうさんを本物で再現するっていうレベルでね。
うん、本当にいたんだって。
そうそうそう。もうだから、もう一から浅草で育ててもいいですよ。
だいぶかかるけど、培養してね。アンドロイド作っちゃえと、この、
ああ、
ね、あれで。
そうだね。うん。うん、もう量産レベルで不死身の人間を作るには、やっぱアンドロイドしかないっていう。
部長とかね。リアルに作ってもらいたいよね。
部長とかいそうだもんね。
そっか、
うん。部長とか所長とかさ、その辺はいそうだからいいですよ。
今、ハリウッドにはいなそうだよ。
ああ、そうだね。そうか。どこの国で作るかも大変だからね。
そうなんだよね。うん、いやまあだからちょっとね、まあ設定変えない限りはお金をかけて解決するしかないっていうのが多分これでわかると思うんですよね。
そうですね。はい。汗かくか金を出すかどっちかですよ。
そうそうそう。だからドラゴンボールはね、簡単な方って言って高校生の設定にしたからいけなかったんだ
よ。ああ、そう、安易に走ったからね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月8日、読売新聞。僧侶。トイレ盗撮。
お
盗撮目的で女子トイレに侵入したとして、京都府警山科署は6日、33元堂の僧侶の男31歳を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。盗撮するために入ったと容疑を認めているということです。発表では僧侶は6日の午後8時45分頃に、盗撮目的で京都市の市営地下鉄の駅の女子トイレに侵入した疑いです。僧侶の逮捕直前、この女子トイレでは男が個室内部に向けて扉の下からスマホを差し向けていたとの目撃情報があり、署が関連を調べているということです。
ああ。
おう、ジャパニーズ僧侶はね。
うん、まあ、ちょっと涅槃は遠いね。
遠いですよね。33元堂のあの、ずらりと並ぶ仏の一部になってもらうしかないですよね。
ねえ、
うん。
まあ、なんだろうね。これが最後の、あれなのかな。はい、あの、雑念なのかな。
ああ、107個はちょっと超越したんだけどもと。うん。螺旋値がちょっと抜けないんだよねっていうことですかね。
これが、っていう。
うん。
食欲とかもないんだけど、全然と。
ああ、そうですね。うん。もう背中とお腹がくっついてるんだけどもっていう。もうね、通りすがりにビンタされようが何とも思わないんだけどっていう。うん。パンツだけは見たいんだよねっていう感じの。
最後あれだよね、もうパンツをかぶって何ですか、あの、
お、
なんか生き仏になるみたいなことしかないよね。
そうだね。全裸にパンツをかぶった状態で土の下にっていう形に
入っていく。新しいスタイルですね。
9月8日、東海テレビニュース。事務所に侵入、盗みの男を逮捕。
うん。
愛知県豊田市で8月、会社の事務所に侵入して土木工事に使う測量機などを盗んだとして56歳の男が逮捕されました。
うん。
容疑者は8月3日の夜に会社の事務所に侵入し、測量機やアルコール飲料など計31点、60万円相当を盗んだ疑いが持たれています。事件の翌日、会社の従業員からドアの鍵穴が壊され事務所内を物色された形跡があると警察に通報があり、周辺の防犯カメラなどから容疑者を特定したということです、
うん、
調べに対し容疑者は31点も盗んでいない気がしますと容疑を一部否認していますが警察は転売目的の犯行とみて余罪を調べているということです。そんなに取ってないなっていう、
まあ、あの要はレジであれこんな買ったっけなみたいなのに近いよね。
ああ、そうですね、うん。意外と会計多くてビビるなっていう。
100均だったと思って油断したみたいなね、こともあるので。
あ、300円商品ですか、うん、っていう。うん。おかしいなっていうことですかね。
ま、だからこれ31点ってまあね、もしかしたらその細かいね、あの鉛筆1本とかも数えられてるかもしれない、
ね。ああ、そうですね。警察は厳密にね、押収した品を数えてますから。
そうそうそうそう。
そう、被害額の算定とかにも使えますからね。
ねえ、だから、まあ、に、どうなんですかね、まあ、70何万で、まあ、そうか。まあ、それなりに高いもの数点、
そうです
ね、取ってるから。
あの、業務用の測量機なんかは高いですからね。
そりゃ高いでしょうね。
で、一緒に取っちゃったこの三脚も、付属品じゃないからっていう。
あ、2点と数えられてる。なんか、罪を必要以上に重くされてる気がする、みたいな、
ね。ああ。そうね。うん。まあ、中古の値段で調べたら、まあ、測量機と三脚じゃ、買取価格はだいぶ違うだろうね。
ケースも別です、みたいな、ね。そりゃ、31点いっちゃうな、みたいな感じかもしれない。
ああ。
これは、別売りのアダプターですね、みたいな感じで。増えて
そんなね、USB の変換ケーブル1点1点のレベルでね。うん、別カウントされちゃたまんねえよ。
これは純正では入ってなかったやつですね、みたいな、ね。
ああ、保証外ですねってことか。
そうそう
そう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月8日、毎日新聞。盗撮スマホ、紛失。
おお。
仙台市は8日、市内の児童館が7月に児童の着替えを盗撮する目的で設置されたとみられるスマートフォンを館内で見つけたにもかかわらず、直後に館内で紛失したと発表しました。館の運営団体が市や警察への連絡を約1ヶ月間怠っていたことも判明しました、
うん。
市の児童クラブ事業推進課によると、現場は市の指定管理者の団体が運営する児童館です。7月28日の午前に、小学生児童が水遊びをした後に着替えをする部屋で、着替えを置きに来た児童が穴の開いた不審な箱に気づき、近くにいた職員が中から動画撮影中のスマホを見つけていました。
うん、
その後、休暇中だった館長が連絡を受けて到着。スマホと箱を事務室にある館長の机の引き出しに保管したものの施錠し忘れて、現場確認から戻った約20分後にはスマホと箱はなくなっていたということです。運営団体は8月29日、市に初めて事案を報告し、指示を受けて宮城県警に相談。団体側は市の調査に証拠物を紛失したため警察への通報をためらい、まず内部調査を優先した。隠蔽の意図はなかったが、すぐに連絡すべきだったと反省していると説明しました。当時勤務していた職員は7人。市は内部に関与した人物がいる可能性があるとみて、一部職員を児童館の勤務から外すように指示したということです。
これはあの児童の中からね、コナン登場ですよね。
ああ、そうね。うん。体は子供、頭は大人の誰かがいればね。
7人はとりあえずホワイトボードにこう書き出されてるね。
そうですね。一人一人アリバイが聞かれていくでしょうね。う
ん、まあ、そうだろうね。で、最後はでかいあのサッカーボールでやられるんだと思いますけどね。
ああ、そう、逃げようとした後頭部を行かれると思いますけども。うん。まあ、その前に麻酔を打たれる誰かがいるんですけども。
そうだね、うん。巻き込まれるやつ、
ね。巻き込まれる人は一人ね、ちょびひげがいるんだけども。
でもなんかこう、いや、館長怪しい説もあれば、
はい、
自ら設置した可能性みたいなね。
そうですね。
うん、で、紛失した。
だ館長は、その日は、そのお休みだった。だから、いなかったんですけども、
うん、
別にスマホが置けなかったとは言ってないからね。
また、いない方が怪しまれないだろうと思ったとかね。
そうそうそう。
あるかもしれないし。まあ、あとは、館長は、わざとね、 鍵をかけないでガチャガチャしたふりをするっていうね。開いてる、開いてる。
つまり、グルってことですよね。
うん、
うん。今のうちだぞっていうサインを出していた。
この可能性もありますよね。
それがこの7人の中にいる可能性はある。
いやー、これはちょっとね。
あとは、早熟な児童がっていう可能性もなくはないからね。
まさかの。案外純粋なビジネスライクな感じで撮ってるかもしれない。
ああ、そうですね。まあ、あとはこの施錠を忘れるようなところですから、外部から入ってないとも言い切れないからね。
ああ、そうか、そうか。
うん、もう可能性は無限大ですよ。
これ
はお蔵入りかもね。
これはちょっと難しいね。
難しいですよ。まあ、とりあえずこの7人は別の仕事に行った方がいいね。
まあ、少なくとも、
はい、
少なくとも、何ですかね。着替えがないところだよ、まずは、
ね。ああ、そうね。着替える必要のない職場にね。そうじゃないとね、針のむしろでやってらんないもんね。
そうだね。そうそう。逆に、こう、ね、なんか、変に疑られても困るから。
そうそう。居心地悪いから。
まあ、あとあれですよね。
はい。
カメラ機能ない携帯だよね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月9日、神戸新聞。祭事会場から仏壇盗まれる。商業施設に展示されている仏壇を盗んだとして、兵庫県警三田署は9日、窃盗の疑いで同県の男68歳を逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は6月25日の午後8時頃に、商業施設の祭事会場に展示されていた仏壇1基、19万8000円相当を盗んだ疑いです。署によると、仏壇は高さ約49センチ、幅約32センチ、奥行き約26センチ。出店者が同日仏壇がなくなっていることに気づき、署に被害届を提出していました、
うん。
防犯カメラに男の姿が映っていて、9月8日に再び来店したため、警備員が110番したということです。転売であってほしいなとは思いますけどね。
は
うん、自分のためには使わないでほしいですよね。
ちょっと悲しくなっちゃうよね。
必要なのかっていうことになっちゃうからね。
なんですか、全部あ、就活だよね、要はね。
ああ、そうですけどね。
自分の墓用意して、うん、仏壇も用意してと。
はい、そう。途中で予算が切れたんでしょうね、それはね。うん。どっちの優先順位かって言ったら、まあ、永代供養の方が先だなっていう。
ああ、そうだね、うん。で、これを、まあ、これでいいかっていう感じで。
そうですね。うん。もしそうだとすると、やっぱちょっと悲しい。残された人はそれに祈らなきゃいけないからね。
まあ、そういう一家なのかもしれないけど、
ね。万引き家族の末路っていうね。
最後までいいやつ持ってきたな。
そうなんだけどさ、ほら、お坊さんの力が介在しないからさ、こう魂的なものがないよね。うん。位牌とかもないわけでしょ？
それも取ってきちゃいますよね。
それ他人のだからさ。うん。だからその場合はやっぱ、だから盗んだチェキで撮った写真とかを飾っとくんでしょうね。うん。
もう、すべてが盗みで成り立っているっていう人生だったなっていう、
ね。全部盗品で全うしたなっていう。
全うだよね。
だ多分、その、ちょっと足りないもんがあったね、2回目の来店があったんだと思うんですけど、
ね。うん。細かいところが足りてなかった。
そうそう、オプションがね。やっぱ仏壇だけだと、やっぱタンスみたいなもんだからさ。うん。まあ、線香刺す壺とかさ、輪とかさ、いろいろ別のオプションがいるから。9月10日、文春オンライン。アメリカ、ディープフェイクママ。アメリカで田舎町の強豪チアリーダーチームの約10万人の SNS フォロワーを誇る16歳の選手、マディの喫煙映像がコーチの元に届きました。あのビデオに映っているのは私じゃない。でも誰にも信じてもらえない。証拠があるって言われるから。でもあれは絶対に捏造だ。と彼女は語っています。マディを信じた母親はビデオを警察に通報。さらに他の親たちと共に合計4人のチアリーダーが嫌がらせ被害を報告。一ヶ月もの間、見知らぬ電話番号からの脅迫や、さらには少女たちの飛行を偽造したディープフェイクが届き続けていたという警察は、回線を調べることで一人の容疑者を逮捕。その正体は、チア軍団エースのアリーの母親のラファエラでした。こうしてディープフェイクママが全国ニュースになり、地元の警察は、九段の映像を含めたサイバーハラスメントでラファエラを刑事告訴。さらに、マディ親子は有名ニュース番組に出演、被害経緯を語っていました。一方で専門家の反応は違っていました。 カラリによると、喫煙ビデオにおける顔や煙の動きを再現するのはかなり高難易度で、
うん、
デジタル機器は iPhone 8ぐらいしか持っていなかったラファエラのような素人が制作できた可能性は限りなく低く、本物の映像である線が妥当、つまり冤罪が指摘されたのです。
お
女の子たちが主張した他のディープフェイクの数々にしても、自ら SNS に投稿したものだったと証言されました。さらに一部の嫌がらせメッセージの送り主は全く別の17歳の男子だったのです。女の子たちは確かに嫌がらせを受けていましたが、自分の非行を隠すために嘘もついていました。容疑者のスマートフォンをろくに調べもせず、肉眼でディープフェイクと決めつけたという刑事は、児童ポルノの所持などの重罪で逮捕されました。全国ニュースになった後、検察局はディープフェイクの告発をひっそりと取り下げました。顔写真付きでディープフェイクママとして喧伝されたラファエラは、世界中から誹謗中傷を受けて失職。裁判で無罪を主張したものの、嫌がらせメッセージによるハラスメント行為で有罪判決を受けました。
うん。
アリーはチアを辞め、マディは引っ越したということです。
これは、すごいね。
すごい、大どんでん返しの連続ですよ。
なんか、アメリカの、ありそうだよね。
あ、そうね。
テレビ東京とかが買うような、再現ドラマとかしちゃうでしょ、これ。
ちょっとしたサスペンス映画ですよね、これはね。
よくわかんないな。一体誰がどこまで、こう、セットアップしたのかだよね。
ああ、
うん。
だからその最初のマディのやつは、喫煙しているところのビデオだっていうことで提出されたわけですけど、
うん、
本人は嘘だって言ってるけど、本物の可能性が濃厚なわけですよね。これについてマディ本人は嘘つきなんですよ。
なるほどね。うん、で、そこに、ちょっと、変態デカが絡んできちゃうわけだ。
ああ、そうだ。変態っていうか、脳なしですよね。ろくに検証もせずに、ディープフェイクだって決めつけていたっていうことなんですけど、まあ、こいつはこいつでまた別の罪で逮捕されたっていう。う
ん、ね。児童ポルノとかで逮捕されちゃってる
んですね。そうなんですよ。だから、登場人物にろくな奴が一人もいない。
そうなんだよね。
だから、かわいそうなのはママ一人ですよね。
冤罪になっちゃった。
最初のラファエラさん、このディープフェイクママって言われた、ママだけが何も悪いことしてないかもしれない。
うん、いや、でもなんかそこを、ね、突き止めたとか言ってたよね。
そう。
なんか、ここだみたいなね。
そう。で、それはまた別人だったんですよ。
まあ、とにかく操作してないよね、全く、ね。
ろくなことやってないんですよ。
うん。
だずさんな操作と少女たちの嘘の数々。
あ、
それと、まあ、民衆の煽りですよね。
うん、
よくさ、この若い少女たちが、その過去に SNS に投稿しちゃってた、ちょっとしたやんちゃ、
うん、
これが発掘されてたんですよ、実際はね。
なるほどね。
でも本人たちはそんなことを、まあ、忘れてたかどうかは知りませんけども、自分じゃないっていうふうに言ってたわけですよ。
お宝ガールズみたいなもんだよ。日本にあるの、そういう雑誌があって、
ね。ああ。まあ、それはね、なんていうか、まあ、犯罪まがいの撮影なんかもあったりするから、なんとも言えないですけど。
なんとも言えないけどね。
なんとも言えないけどね。うん。
まあ、じゃあ、これは、結局、なんかみんなが嘘に嘘を重ねて、わけわかんなくなっちゃってたってことですよね。
そうですね。だまあ、その嘘とエコーチェンバーの組み合わせと、一人の変態デカのおかげでね。
うん、そうだね。
うん。全部がこんがらがっていったっていう。
で、なんとなく誰もわかんないディープフェイクみたいなところに乗っかっちゃったわけだよね。
そうそうそう。フェイクだったらいいなってみんな思っちゃったんでしょ。
で、なんか誰もそんな技術的なこと知らないがゆえにこうなっちゃうんだ、逆に、ね。
そうそう。みんながさ、こう、AI がすごいから今はこんなの簡単に作れるはずだっていう思い込みだけで話してる感じがするよね。
うん、そうだね。
うん。実際はね、GPU がいるからね。うん。
iPhone しか持ってなかったっすからね。
iPhone 8ですから。
しかも、
うん。CPU になんとかバイオニックとかついてないやつだと思うんで、ちょっと無理ですよね。9月10日、CBC ニュース。地下鉄のポスター盗む。
ん？
列車内からポスターを盗んだとして31歳の男が現行犯逮捕されました。
ん？
警察によると、容疑者は9日の午後3時半過ぎに、愛知県の名鉄岩倉駅に停車中の名古屋市営地下鉄の列車内からポスター広告1枚を盗んだとして警戒に当たっていた警察官に現行犯逮捕されました。
うん、
ポスターはメガネに関する広告で、扉の真横に枠の入った B3 ぐらいの大きさだったということです。
お、
容疑者は警察の調べに対し、ポスターが欲しいと思ったので盗みましたと容疑を認めているということです。
うん、
近隣の列車内では今年の6月以降、中ずれ広告など300枚から400枚が被害に遭っていて、警察は容疑者に余罪があるとみて調べているということです。
すげえ。いや、しかも、その、なん、誰かのとかじゃないの？そのアイドルが出てるとかさ。
ああ、そう、だから同じのいっぱい持っててもしょうがないと思うんですけどね。
でも、その、メガネの広告ってなると、ねえ、うん。
そんなバリエーションはないと思うんですよね。
だよね。
まあ、この広告の会社よく見るなっていうのはあるじゃないですか。つまり、ずっと同じ会社が手を変え品を変え違う絵面でポスターを出してるなっていうケースはある。
ああ、そう。うんうんうん。あの、みすず学院とかね。
怒涛のやつがね。うん、
今回それは被害に遭ってないのかな気になるところです。
それはね、あれはあの、扉に貼ってあるちっちゃいステッカータイプですから。
あれを剥がしたやつが。
あれはなかなか剥がれないのになんとか剥がしたんだったら、まあそれは問題ですけど。だからほら、
そうね、
あの、塾の広告とかでちょっとしたクイズが載ってるのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうのはシーズン変わると問題変わってたりしますよね。
そうかそうか。
あとは、脱毛で夏が来ても間に合うみたいなさ、ちょっとずつシーズンごとに変わってたりもしますけど。はいはい、
うん。
あとは持ってる脂肪の重さが変わってたりね。うん。1kg の脂肪を持った男の広告とかありましたけど。まあそれがあれがいつの間にか3キロになってんなみたいなのありますけども。
そうか。
でもメガネ屋の広告なんてのはまあワンシーズン1枚でしょ。
だから本当にこの人は純粋にポスターが欲しいのかもしれないね。
ああそうね、ポスター、うん、掲示物フェチってことですかね。
家の中を電車みたいにすると。リアリティって意味では必要かもしれないけどね。
そうね。うん、
うん、
あの、家の中に列車内を再現してるんだけどもと。うん。あの、JR のオークションで椅子とかも買ってるんだけどっていうね。
うん、うん、うん。
ポスターだけは本物がないんですよ、と。
まさにそうだよね。夏なのに冬のポスターじゃダメなんだって、ね。
あ、リアリティがないよ、と。
定期的に盗まないといけないんですよ、だから、
ね。入れ替えが必要なんですよ。うん。せっかくあの金属の枠もハンズで買ったのに、と。
あるね。
うん。中身がずっと同じ B 型肝炎のポスターじゃないかみたいなさ。
そうそうそうそう。
ね、変わり映えしないからね。
ああ、ちょっとそういう、どんな、あの、需要でこれ盗んでんのかわからんけども、なんかね。
そうですね。
事情がありそうだ
よ、ね。だ1年ぐらいやってると、シーズンごとに入り替えることが可能だっていう感じです
よ。でももうこのアイドル流行ってないし、ってい
う。追いつかなきゃいけないからね。
そう。
うん。9月11日。新潟ニュース NST。 腹を立てて実家に放火。9月10日の夕方に新潟県の自宅で洗濯物に放火して家を燃やそうとしたものの、火が燃え広がったことに恐れて消火した疑いで50歳の男が逮捕されました。警察によると男は10日の午後6時頃に自宅1階に干されていた洗濯物に放火、自宅を燃やそうとしたものの火が燃え広がったことに恐れ自ら消火した疑いが持たれています。放火未遂を知った親族から洗濯物に火をつけたようだ、ただ火は消火済みという警察への通報で発覚。警察官が駆けつけると台所の壁や床、カーペットの一部が焼けていたということです。
うん、
警察によると男は両親と3人暮らしで、男はこの日出された夕食が美味しくなかったことに腹を立てて親の服に火をつけてストレスを発散しようと干されていた洗濯物に火をつけたということです。
うん、
警察の調べに対して男は洗濯物に火をつけて怖くなって消したのは間違いないと容疑を認めていて、警察が経緯などを詳しく調べているということです。
なるほど。
どれぐらい美味しくなかったかとかね。うん、しょうがないなっていうところまで調べていくってことですよね。
いやー、この動機はね、
うん、まあちょっといろいろとね、溜まったものもあるんでしょうけどもね。
うん、親父の桃引きにつけてやるっていう絵が見えますよね。
そうね、ババアしょっぱいんだよっていうことでね。うん、
でもなんかあれですね、結構湿度が高いけどよく燃えたんですね。
ああ、そうですね。まあ、うん、洗濯物はよく乾いた日だったんでしょうね。うん、午後6時ですからもうさすがに乾いてますよね。
ああ、そうかそうか。うん、まあでもつけて消してるから、ここだけを切り出せば、
はい、
消火訓練、防災訓練ですよね。
ああ、まあね。
9月1日にやればよかったのにね。うん、
最初からバケツとかを用意していればね。
ああ。
うん。そう、無計画な訓練ってのはありえないのでね。
いや、リアリティを追求するにはね。ここからです。水どこっていう。
たまたま消せたからよかったもののって話だからね。うん。50億の男の両親がそんなテキパキと消せるようなね、うん、想定はできないですよ。
いやー、これはちょっと。本当にね、困りましたね。
ね、うん、私が言えるのは自分で作れってことですよね。うん、56なんだからね。
いや、そうだよね。
うん、いつまでも作ってもらってないでっていう。 まあ、ただ、56にもなると、やっぱその味覚も変わってきたりするんで、同じ味で満足とはいかないのかもしれないけどもね。
う
ん、
そうだね、
最近塩分気にしてるかもしれないけどもと。そんな文句があるんだったらね、自分で寿司でも頼めよって話ですよ。
まあでもあれじゃないですか、これからは、ね、臭い飯を食うということなので、ね、美味しさがわかるでしょう。
文句言っても相手にしてもらえないからね。
火もつけらないしね。
タレコミいただきました。アツシさん、ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月11日、カラパイヤ。メキシコマラソン、1万人以上が不正。8月27日に開催されたメキシコシティ国際マラソン大会では、参加者3万人のうち1万1000人が 42.195 キロのコースの一部で不正行為をしたとして主催者から失格処分を受けました。レース中に車や公共交通機関、自転車を利用して不正行為を行ったランナーがいるとの苦情が相次ぎ、主催者は大会終了後に調査をしました。ランナーが完走したのかどうかチェックしたところ、約3分の1のランナーが完走していないことが判明したということです。マラソン大会の主催者側は、不正な態度を示した参加者を特定し、彼らのタイムを無効にすると発表。しかし、一部の参加者はこれに納得せず、不正行為はしておらず、トラッカーに欠陥があって、チェックポイントに登録しなかったのだと主張しているということです。
ほー。
まあ、どっちが正しいのかよくわかりませんね。
ちょっと人数多すぎないかっていう。
そう。3万人のうち1万人ですからね。ちょっとね、タクシーとか混みすぎると思うんですよね。
そん、乗り合いかな周りのやつ誘って乗るみたいな。
ああ。そうね。え、お前もうこんなとこまで来てたのみたいなさ。うん。お前も乗れよ乗れよみたいな感じで増えてったっていうことかな。
公共交通機関ってなっちゃうと思うね。
ねえ、電車の中にランニング姿のやつがいっぱいいるぞっていう。うん。
いや、これ、大会やる意味ないよね。
ないですよね。そんな心意気のやつが3分の1参加してる大会って何だったんですかね。だまあ、実際のところ、ちょっとしたミスはどうもあるっぽいですよね。
あ、そういうことか。
だってマラソンコースなのに、走ってるやつの3分の1がチャリだみたいな話になるとおかしいじゃない？誰が見ても気づくじゃないですか。一部はいたんでしょうけど、1万人はおかしいよ。ね。
いや、みんなだから見てる人は、これ、トライアスロンかなと思ってたんじゃ
ない？ああ、そうね。うん。なんで途中で混ざってるんだろうとは思うもののっていう。
なんかずさんなコース設定だなと思ってたんじゃない
？いつ泳いでもいいのかなっていう感じのね。うん。確かにでもね、その、メキシコのこのマラソンは、まあ、ちょくちょくやってるんですけど、よく不正が判明してるんですよね。うん。毎回ね、こう、何千人かが失格されてるんですよ。
なんかこれあるのかな？あれが、賭けとかさ。
ああ、そうね。それだけの人数がやるだけの何かがある。
マフィアによるなんかこれ賭けがあるんじゃないの？
そうね。うん。大どんでん返しで優勝するとすごい金が手に入る可能性があるよね。
そう、デブデブのオッズ100倍のあいつが、みたいな、ね。それはタクシーでとね、それは途中ショートカットすれば、可能性はあるから、
ね。あるある。民家の中突っ切ったりとかね。
あ、どうせだからあれだよね。こうマフィアとかの組織ぐるみでさ、
うん、
途中途中替え玉で人が変わっていく感じがいいよね。
ああ、そう。リレーしてるっていう。
みんな2キロぐらいしか走ってない。全力で。スタートからちょっとずつ似てたんだけども、ゴールは別人みたいな。
ああ。そう。伝言ゲームみたいにね。
最後、髪伸びてるしね。
いや、最初のやつがタクシーに乗ってゴール近くでまた交代すればいいね。
なるほどね。
うん。トラッカーだけ引き継いでリレー形式で。
あ、ちゃんと現れれば OK だけどね。
そうだね。うん、チェックポイントだけそいつがいるっていう。
そうか。いろいろやりようはあるんだね。
そうでもないと、マラソン大会に出る意味がないからね、普通。
いや、このマラソン大会ってさ、もうこのレベルは、要は完全に我々が高校生でやってたマラソン大会と一緒じゃんっていう。
ああ、そう、適当さ加減はね。
走りたいなんて一言も言ってないけど、やんなきゃいけないから出てるってやつですよね。
そう、やる気のなさから言えばね。
そしたら俺も乗るよって感じだもん、ね、
乗る乗る。
バスに。怒られない範囲で乗るよって感じするよね、確
かに。そうだね。それなのに距離だけは 42.195 キロだからね。
そう。
うん。タレコミいただきました。村さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月12日、読売新聞。インド料理店ばっかり盗む。 奈良県警奈良町などは11日、すでに窃盗罪などで起訴されている男30歳を窃盗、建造物侵入の両容疑で再逮捕しました。男は関東地方を中心にインド料理店を狙って窃盗を繰り返していて、防犯対策が甘いので狙ったと容疑を認めているということです。発表では男は4月23日、埼玉県のインド料理店に侵入し、レジから現金約6万円などを盗んだ疑いです。奈良市の同料理店で現金を盗んだとして6月に同容疑などで逮捕・起訴されています。署によると、千葉や神奈川など8府県のインド料理店を中心に窃盗を重ね、地図アプリでインドカレーと検索、被害は計102件、約700万円に及び、カレーのナンなどの食材も盗み、カレーが好きだったとも供述しているということです。
若干そっちもあったんだね、やっぱね。
そうね。まあ、好きなのに盗む心境はよくわかりませんけども。カレーが好きだけど金はないんですよね。
ああ、食べに行くもの、ね、食べに行くことはできないよと。
そうですね。
まあ、あとはでも、純粋に好きだよね。つまり中毒だよ、カレーが。
ああ、そうだね。カレーから離れられない。
愛しているわけではないと。
ああ、そうか。その、好きでもないのに、引きつけられてしまっているっていうことで言えば、麻薬みたいなもんですよね。
体に入れないとダメなんだっていうレベル
で、ね。そうですね。スパイス中毒。
そうかもしれないね。
そうですね。あの、気になるのは、インドカレー一択なんですよね。
おー。
そうすると、まあ、セキュリティが甘いのはインドだってことですよね。
まあ、そうか。
うん。別にね、バングラディッシュだろうが、ネパールだろうが、カレーはあるわけですけど、マレーシアとかじゃ行かなかったんですよね。
そんなに数ないでしょ、他の。いやー、だまあ、そんだけ多いってことですよ、多分ね。
まあ、インドカレー屋は多いですから、確かにね。
正しくはインド、うん、ネパールなんだけどねっていうね。
ああ、厨房にいるのはね。
うん。
だからその日本にいるカレー屋さんのセキュリティ意識が共通してぬるいかどうかですよね、うん、問題は。
そうなのかな。
ねえ、インド人結構しっかりしてそうですけどね。
まあだから、同じでも作りとかなのかな。
ああ、なんか共通した弱点があるのかもしれない。
同じ鍵なのかな。いや、なんかさ、あの、インド料理の、あの、メニューの写真ってみんな一緒じゃないですか。
だ、似てるはいるよね。
あれ絶対同じ人撮ってるよね。
専属じゃないけどさ、よくそのインド人の間で有名なカメラマンがいるよねっていう可能性もあるよね。
多分西葛西あたりにいると思うんだよね。
ああ、そうだね。うん、日本のインドこと、葛西に。
だそこにも、その店舗をなんか作る、設計するなのか、なんかするやつで、だいたいセキュリティ一緒みたいなね。
そうだね。うん。コンサルっぽいインド人がいるんだろうね。
パスワード一緒なんだ、多分。初期パスワード。
あそこで厨房機器は変えます。ここで金庫が変えますっていうのを全部紹介してるやつが同じだっていうことですよね。
そう。そうか。
うんうんうん。タレコミいただきました。ペニーさん、黒猫マダムさん、羊さん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月15日、MBS ニュース。速攻にスマホ潜ませて盗撮。神戸市で道路の側溝にスマートフォンを設置して盗撮したとして36歳の男が逮捕されました、
うん、
警察によると容疑者は9月8日に道路の側溝にスマートフォンを設置し通りかかった高校生のスカートの中を撮影した疑いが持たれています、
うん、
高校生が側溝にスマートフォンがあることに気づき交番に落とし物として届けましたが録画モードになっていたことから警察は盗撮の可能性があると見て捜査していました、
うん、
警察はスマホのロックを解除できませんでしたが14日に捜査員が現地周辺を調べていたところ近くの側溝の中で四つん這いになって潜んでいた容疑者を発見したということです。その際捜査員が何をしているのかと問いただしたところ容疑者はスカートを覗こうとしていたと話したということです。その後容疑者を任意同行し警察署でスマホのロックを解除させたところ被害者を撮影した動画が保存されていたということです、
うん、
容疑者は10年前にも側溝に潜り込みスカートの中を覗き込んだ疑いで逮捕されていて調べに対し容疑を認めているということです。
なあ、
いや
帰ってきたのか。
8年ぶり4度目ですね。
速攻道。
はい。2015年に道になりたかった男。
横綱。
はい。やっぱね、まあ、ここまで来るとさすがですよね。
いや、若干さ、まあ、改善なのか工夫が見られたんだけどね、最初ね。
ああ、そうね。スマホで録画モードっていうところにね。
自分が入らなくてもいいっていう、むしろそのテクノロジーの進化に合わせて変えてきたんだけれども。
そうですね。
結局最後はってい
う。まあ相変わらず兵庫にいるんですよね。うん。
いやー。何をしてるんだって言われて、いや、道になろうとしてましただよね、本当はね。
もうずっと努力はしてるんですよね。
うん。
道になろう、なろうっていう。なろう、なろう、明日なろう。 明日は速攻の中になろうっていう感じのね。
まあこれはもう無理だよね。
無理ですよ。だってそういう生き方しかできないんだからさ。
だって道になりたいんだもんって
、ね、そうそう夢なんですよね。うん、むしろだから間違って生まれてきた可能性すらあるよね。
そうなんだよね、うん、
本当はマンホールの蓋になるつもりだったのにっていう輪廻転生がバグったっていう、うん、
これはう
ーん、私もね驚きましたよ。衝撃度が高かったニュースに関しては特定のキーワードで Google ニュースのアラートを入れてるんですよ、うん、続報があったら知りたいなっていうものについてはね。
なるほど。
なんとか容疑者、うちのニュースは名前呼びませんけども、うん、その名前とかをちゃんとキーワードとして登録しておいて、そいつのニュースが出てくると私にメールが飛んでくるんですよ戦慄しましたよねやっぱね。
それは何、あの、あ、容疑者名で飛んできたんだ。
そうです。
いや、私、速攻で来たのかなと思って。
速攻はね、結構、あの、グレーチング盗むやつがいるんで。
そうか、そっちか。
うん。
8年も経つ。
そうですね。当時28歳だった男が、今は36になってます、ね。
これ、この番組とほぼ歩みを共にしてるよね。
そうですね。一緒に育っている。
あれから始まったと言っても過言ではないっていうか。なんとなくもう初期、この番組の初期のハイライトは全てあそこにあった気がする。
そうですよね。あの、総集編とかやると必ずこっからっていうのが出てくる。
こういう人がいるんだから取り上げようっていうね。
そうですね。
スタート時点にもなってると思うんで、あれが。
そうそう。欠かせないキーワードですよね。速攻と好調っていう。う
ん、いやー、懐かしいなー。
もうだからその、なんていうかな、その、よく言う話ですけど、その吹き溜まりみたいな島を作るとしたら、交通公園みたいなのを作んなきゃダメだなっていう。うん、ちゃんと速攻を備えた交通公園が必要だなっていうことですよね。
そうだね。やっぱでもちょっとやっぱあれだね、景観も若いよね。
あ、そうですね。知らないんですよね。
瞬間で気づかないとダメだよ。この地域の速攻で何かがあったらさ。
そうそう。兵庫県東灘区の速攻で何かが発見されたらってことですよ。
間違いないだろうと。
間違いないですよ。8年前も灘なんだから。うん。
いやー、これね
ね、だからまあ、まあ多分実刑は免れないでしょうけど、まあ、どうしようもないですよね。こういうのを佐賀って言うんですよね。
うん、いや、これは、まあ、やっぱりちょっとなんですかね、はい。速攻っぽい、もう、部屋にするしかないよね。
ああ、そう。半地下の家とかに住むしかないですよね。韓国に移住するのがいいかもしれない。
ああ、そうか、そうか。まあ、ちょっとこう、まあ、犯罪ではあるのですが、
はい、
もはや生き方なんじゃないか。
そうなんだけどね。まあ、毎度毎度同じような話になるけどさ、なんかしら速攻メンテナンスするような仕事に就くしかないですよね。
そうだね。
うん、どうしてもその潜り込まないといけないようなところ、
うん、
ダイハードで換気口に潜り込んだりしてたじゃない、
うんうんうん、
ああいう感じで、もう中入ってどうにかするしかない仕事に就くしかない
よ。速攻トラブルみたいな仕事ないのかな。速攻トラブルといえば呼んでくださいみたいな。
そうそう、119番ですみたいな感じにさ。
ね
え。うん。各家庭にマグネット付きの広告をいっぱいポスティングしてね。
速攻がトラブルって何なんだろうって気がするけど。下水ともまたちょっと違うしね。
そうだね。そう、一般人関係ない。それは、行政の仕事だからねっていう。
うん、なんか速攻、いや、でもね。
下から見上げる仕事ですよね。
なんかな、探してあげないのかな、誰かね。
あとはもう速攻もののプロダクションを作るしかないですよね。結局さ、ほら、まあ、いろんな法律とかもできて、その、アダルト業界も風通しはなんとかって言うじゃないですか。で結局全部やらせだってことは分かってるわけですよね。だったらちゃんとしたやらせを作るぞっていうメーカーを作るしかないですね。
これ、どうですかね、本当出資を募る。
そう。ってつけばさ。
いや、売れる売れる。
ねえ、あいつだったら本物だろうって買ってくれるマニアの人いっぱいいると思いますよ。こんだけのことになってるわけですから。
ねえ。
本物じゃないですか。
まあ、こうなると、まあ、しょうがない。もう、またあれだけど、ネットフリックスにお願いするしかないのかな。巨匠速攻堂、速攻堂プロデュース。
ナイスですねっていうことですよね。うん。あいつはいけるんだから、こいつもいけるだろうっていう。うん。さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。9月9日、兵庫県、午前8時頃、路上で不審者が目撃されました。 50歳から60歳ぐらいの男が繁華街を水着姿で徘徊していたということです。
あ、
男は165センチから170センチぐらいの中肉、白いマスクに黒いビキニを着用し、紺色のリュックサックを持っていたということです。
別にいいじゃないですか。何がいけないんですか。
まあまあ不審なだけですからね。別にこれで即逮捕ってわけじゃないから。
それはね、別になんだって言いながらね。
ちょっと話を聞かせてくれるかなっていうことにはなるかもしれないけども。
うん、何ですか、取材ですかみたいな。
それって任意ですよねっていう感じのね。これから私はスイミングスクールなんて忙しいんですけどっていうね。うん。話かもしんないからね。
まあ、できれば、水着を中に着るのはいいけど、洋服着てクラブ行ってねって感じだね。
ああ、そうですね。はしゃいだった小学生レベルで行ってほしいですよね。
そう。でも、帰りはどうするんですか、おまわりさんって感じ。
ねえ、だからその帰りはそのまんまの格好で帰るとしたらね、こういうことになりかねないですよね。
うん、そうだね。これ帰りなのかな、うん、そしたらね。
9月12日、奈良県、午後6時30分頃、高校生が徒歩で帰宅途中、不審者から道案内を求められました。
うん、
高校生が案内をしていると、不審者から、トイレしてくるから待ってて、このままだと丸見えだから隠してほしい、などと言われて傘を渡されました。その後、不審者は、もう駅の近くだから大丈夫です、などと言って立ち去ったということです。
ちょっとよくわかんなかった。
本当に道案内をして欲しかっただけなのかもしれないね。
このままだと、何ですか、見えちゃうから。
はい。
ああ、傘で隠してくれ。
そう。はじめからちゃんと傘を持ってたらしいんですよね。黒い折りたたみ傘を。
ああ、
うん。
なるほどね。
まあだから、本当に怪しくなかったか、さりげなかったかどっちかですよね。
さりげない変態って感じですね。ギリギリの線をついているだけ。
9月18日、兵庫県。午後8時頃、男が路上に横たわっていましたが、起き上がり、通行中の生徒に、見たでしょ、見ないでよ、などと声をかけて、後ろをつきまとったということです。別に脱いだりとかしてないみたいですけどね。
あ、ただ単に横になってるだけ。
そうですね。
でも完全にあれですよね、なんか、絡んでくる感じだよね。
う
ん、
ああ、そうだね。見ちゃいけないやつですよ、これはね。
うん、NHK の受信料みたいなこと言い出す。見たでしょみたいな。
ああ、はい、受信料。うん、まあ、この場合は見物料ですかね。
そう
か。私は珍しい生き物なのでって感じの。
なるほどね。
取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月13日、広島県、午後4時20分頃。男が自転車に乗り、会話中の生徒らに対し、君ら陸上？サッカー？学校で靴下は汚れるか？穴の開いた靴下を履くことがあるか？などと声をかけてきたということです。それを聞いてどうするつもりだっていう感じですよね。
とにかく靴下に結局興味はいっているんだね。
そうなんですよ。隠しきれてないですよね。
うん、まあ、もしくは純粋に靴下に興味があり、うん、どういうスポーツをした場合、こういう汚れ方になるのだと。
ああ、そうだ。最終的にここに穴が開くのかと。
純粋な靴下研究家なのかもしれないね。
う
ん、
そうね。タビオの人っていう可能性が。9月15日、福岡県、午後10時30分頃、男が通行中の女性にお金をください。あなたの携帯を売って換金してください。視野に行きましょう。などと声をかけて金銭を求めてきたということです。
一方的だろ。
なんか押し買いの押し売りみたいな、ちょっとわかりにくいやつですよね。
お前は何も提供してないじゃないかと。
そうなんですよ。別にそんなこと言われる言われはないんですけど、金がないなら換金してでも私にくれっていう。ものすごいずうずうしいやつですよね。
ものすごい高圧的な寄付を求める感じだね。
そうだね。
恵まれないんです、うん、私とか。
ああ、こんなにかわいそうなんでっていうことかな。
そう。
それだとしてもやっぱりね、やっぱ言われはないですよね。
ねえ。せめて、なんか、買い取りますとか言えよって感じだよね。
ああ、そうだ、お金が欲しいんであってね。うん。携帯が欲しいわけじゃないんですよ。
ああ、そうか、そう。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
今週はいかがでしたか？
今週とにかく、盗撮が多かったなと思ってまして。
あ、そうですね。
一個は33元堂の、ね、はい、僧侶だったり、あと、児童館で、 ね、やった人、置いた人とか。
ありましたね。
いましたけども、やはり最後は。
そうですか。
速攻動が入ってきたと。
まあね。
いうことで、いや、だから、ね、なんかちょっとあれだよね、その速攻動とか、要は社会復帰というか、そのね、反省して、まあそういう癖は直しましょうとかってね、言われてるはずだと思うんですけど、
はい。
いや、それで間違ってね、寺とか修行に行ったらこういうことになっちゃう。住職にテクニックを教えちゃうみたいな。
ああ。そう、境内に速攻を掘りましょうって話になるからね。ここは水はけが良くないですねっていう話になると思うんですよね。
いや、だろ、なんでしょうね。そんな仏門に入っても払拭できない。うんっていう、ある意味、こう、絶望ですよね。
そうです。出家したとしても、道が途絶えるわけではないんですよ。
出家して、この道を極めることになっちゃうんだけど。頭も反っているんだけど、反って、ご飯も食べずに、この速攻に入るのであるっていう修行になっちゃうからね。そうそうそう
そう結局それで生きながら仏にって話にはならないですからね。
ねえ、入仏とは言いますけど、速攻ではないと思いますっていうね。
出家するにしてもやっぱ山ごもり系の出家じゃないと無理ですよね。
ああ、街中はダメだね。
俗世とは完全に切り離さないとね。うん。なんかほら、山の中100日間生き抜いたら出家できますみたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうコースをもうずっとやるしかないですよね。
そうだね。
間違っても88箇所巡りに行ってはいけないって
ことですよ。ダメだ、ね。
道中速攻だらけってことになっちゃいますから。随分と回ってくるの遅いわな、あの人ってことになっちゃうからさ。
それはそれで修行なんじゃない？すべて速攻を使って88箇所回るっていう。
ああ、そういうインドのギネス記録みたいなやつをね。
す、う、べ、ん、て、88箇所見上げてきましたって。
もう報復前進でしか歩かない男みたいな話ですよね。
最下層から見上げてきたんですと、皆さんとは違います。はいはいはい、
そう、ね。
ことかもしれ
ん。だからそれ、なんだその、ずっと目隠ししてやってるんだったらまだわかるんですけど、ずっと見上げてるとなるとね。
まあ、うん、途中ね、雑念も湧きましたけどもと。
はい。
とりあえずコンプリートしましたっていうことになっちゃうのか。
そうね。逆なんじゃないかな。多分、正気を保ってる時間の方が短いっていう気がするんですけど。
うん、まあちょっとね、本当にね、いやだから、いかに、まあ氷山の一角ってことですからね、こう取り上げて、
ね。まあ、確かにね。バレてないことが多いんでしょうけど、うん、まあ、まあ速攻道の場合は、小さい頃から速攻に潜ってたっていう話ですから、
確かに。
まあなかなか将来生まれ持ったものは買いにくいんでしょうけどね。
速攻のない国に行くしかないのかな。
ああ、そうか。アフリカとかそういうすごい水はけのいいところに。うん。ね、治水する必要はないところに行くしかないですね。
確かにそうだね。うん、まあ、逆に、速攻を掘るっていうさ、ほら、井戸を掘るなんか社会貢献みたいなあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
あれでいけないのかね、
そういうね、うん、中東にダムを作ったりとか、そういう人もいましたから、
うん、
この人も、速攻を掘る仕事を全国各地でやるっていう。
そう、だから今は水平に掘ってるのを、だんだん垂直に近づいていけば、井戸になって役に立つかもしれない、ね。うん、
そうね。うん、まあ、もうちょっとでかいレベルですからね、治水はね。
ああ、そうか、そう
ちょっと川の流れを変えたりした方がいいですよね、本当は。うん、
いや、また8年後とかに出てくるのかな、またね。
もうだから、なんていうか、サハラ砂漠に行ってベルベル人になるとかしないと無理ですよね。立たれないですよね。
まあ、あとはだから本当だね、テクノロジーの力を借りて、
はい、
潜らなくてもいい VR 速攻道を作るしかないよね。
そうだね。全国の速攻を測量してデジタルツインを作ってっていう話ですよね。
潜らなくていい。
壮大な計画ですよ。
これなんかどっかマイクロソフトとかね、お金出してくんないですかね。
ああ、そうですよね。Google 速攻があればね。
あ、こいつしか見ないけど。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。